HIC。
こちら千葉県からいただいております。85歳ラジオネームラジオローネ、久しぶりにいただきました。
ありがとうございます。
スクールバスは文部科学省の所管。先週スクールバスなんでないんだって話が出ましたけども、うん、スクールバスは文部科学省文科省の所管、はい、年寄り用のバスは厚生労働省の所管で、教養は禁じられてるのでは。で結局行政改革など政治の問題に帰着するようですということでいただきました。縦割り行政の弊害がひょっとしたらスクールバスのこう多目的化に、まあ、その邪魔をしている可能性は、
これがなんか維新の言うあれなんですよね、多分ね。
だから、まあ、これだからスクールバスという設定ではなくて多目的バスで、それをただそのいろんな用途で使うということで、まあ逃げ道は作れなくないような気が、まあ多分大丈夫だと思うんだけどね、はい、でだから基本的になんだろうな、この年寄り用バスとかスクールバスという設定じゃなくて乗り合いバスにしちゃえば、これは要するに国土交通省の所管になってくるわけです、はい、その上でそれをただ時間ごとに変えて利用してますっていう、うん、貸し切り運送みたいな形で認定すれば認定するような気もするけど ね、
はい、
まあこれからちょっと研究が必要かもしれません、はい、ありがとうございます。続きまして、うん、兵庫県神戸市からいただきました50歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
3桁の電話番号といえば110番や119番がすぐに思い浮かびますでしょうか、はい、最近はスマホやネットの情報により時報、はい、何番、
時報は
時報何番、分かんない、時報
そんなんね、
木田さん時報何番、時報
117。
さすが、さすがです。
いいなですか、
これピッピとなると思いますね。
ほう
で、天気予報はもう分かるでしょ天気予報時報が117。
若い人は知らないんじゃない。
知らないんだね前島さん、そんな
天気予報177。
ほう、
これ利用回数減少してるそうです、はい、まあ確かにそうですよ、うん、わざと書けなくたって天気予報をスマホでピッて見れるしね。
だって、はい、ヤフーの天気いいですよ、はい、
で時計もほぼほぼ正確に出てきますからね。
そうです、
その代わり平成10年より運用が開始された災害用伝言ダイヤル、はい何番、
84。
これ覚えといた方がいいよ、災害用伝言ダイヤル、
やしろや
しろ、171、
171、
だから時報でも天気予報でもないもの171。
いいな、いいですか、
で、平成27年から運用開始している消費生活相談受付番組、
はい、
番号、
はい、
188。いやいや、児童虐待通告あるいは児童相談受付番号、
はい、
189。
ほう、
何すかこれ、医薬、
医薬
かな、そして携帯電話を契約するときや携帯電話の機種変更する際にショップの店員さんが行う回線導通チェック番号、
はい、
これは私は知ってますけどね。
この1から始まる多分、1、
何するんです、
111とかですか、
正解、
お
お、これは111にかけて切るでしょ、ちょっとかかってくるんです。
ああ。
だからディーンって鳴るわけですよ。昔の黒電話だったらね。で、この111番も目にする機会が多くなった番号の一つではないでしょうか。着信試験、これは線路試験受付というふうに言います。はい、111番。
はい。
これ固定電話の時も行いますが、固定電話は機種変更が少ないためなんとなく記憶に残りにくいですが、携帯電話では機種変更のために行われ、うん、発信履歴に残っていることもあります。でこの111番にかけると、ただいまから着信試験を行います、電話を切ってしばらくお待ちくださいとのガイダンスの後に、ただいま着信試験を行っておりますと非通知番号で着信が入るパターンや、 接続試験は終了ですありがとうございましたと、着信がないパターンなど通信会社によってさまざまです、うん、一時期111番にかけた後通話を切って待っていると非通知番号がかかってくるので電話がかかっていったふりができる、
うん、
と、話題になったこともありましたが通信会社によっては折り返しの着信がない場合もありますのでご注意をと、で皆様3桁の番号におなじみの番号はありますかということでいただきました。木田彦さんはしょっちゅう110番に電話してるわけですけどいかがですか。
110番して何すかですか。私110
番電話してあのおまわりさんにこらお前これポリコこらお前らが税金泥棒とかって言ってこう言ってますよ、ね、
それはなんかもっとおったなんかなんちゃら F さんがってそうですね
ああそういう人がいましたね。
だったら木田上さんどうだったかけあかやめましょう。はい、
あ木田上の場合はあの通報される側ですからね。
やめるって言ったのにね、はい。
では今からですねメジャーな3桁番号を 次から次へとご案内してまいります。
通し上げ専用回線とかですか、
あるかもしれませんね。まず、はい、104は何
?104。
これ、それ誰に言ってるんですか。
あ、じゃあ木田上さん104。
あの電話番号
を
検索じゃないけど
番号案内ね、
そうです、
あの前島和樹さんの家の番号を教えてくださいとかね、もちろんこれは電話帳に載っていればっていうことですよ、で
消しましたからご安心ください。
最近どうなんですかね、ちょっと前だとみんな沖縄弁だったですよね。
へ
え、
あれコールセンター沖縄だったんですよ一例。
ああそうですか、
なのであの、番号案内受け捨て担当、キアムでございますとか、なんか前原でございますとか、なんかそういうなんか沖縄の名字の人がすごい、
カデカルっていう人もいますよね。
ああ、まあ110番わかりますよね。
そうですね。
113
海上保安庁ですか。
これは電話の故障受付。
115
木田さんわかる115。
いや、わからんです
ね。いい子、いい子。
今これを使うのって人が死んだか結婚式か。
伝言、伝言だ、あの電報ですか。
電報、
あ、
電報受付、
はい、
で117は時報。118
118いいわ、いいわ、いいわ。
ゴロって関係あるんですか。
これ関係ないですよ。
まあ、ないですか。
え、ありです。
そんなん118、そんなんでましたっけ。
これ海上保安庁。
お、
海やあの波打ち際でのいろんなあの緊急事態の時、はい、で119が消防。
お、
122、
122
これは使わないね。
登山ですか。
違う、これはね固定有線接続の解除。そういうあの特殊な通話方式のものを解除するときにかけるもので、はい、おそらく一生のうち一回もかけないと思います。ほとんどの人
で、もう一つ意味がわからない。
ああ、171は災害電話で、はい、177天気予報、
はい、
184が、発信者番号通知拒否、
はい、
いやよね、
はい、
で186発信者番号通知、これはあの相手に自分の番号を出しますと。188が消費生活相談、189が児童虐待通告児童相談受付ということで、近くであの泣いてる子供がいたら189、と覚えておくといいかもしれませんね。あとあの近くでばあさんが、いやあのなんだ、オレオレ詐欺に遭ってるようだと言うと思ったらもうあの188か110番ということでしょうね、はい、私がかけたことあるのは104、110番、113、115、117、118、119、122、171、177、184、186、はい、までが使ってます。
全部いたずらだけだみたいですね。全部いたずららしいです。
いたずらじゃないですよ。全部あの。
かけてガシャンって
迷惑、
はい、そんなことはいたしません。はい、
今はですよね。
いや、昔からです。110番にあのガシャンってかけるときはこれは公衆電話からやらないと。自分家でやったらすぐかかってくんだぜ、向こうから逆探されるんだから。公衆電話だと で、その前
いやでもね、自分は一回ね交通事故起こしたことがあって、はい、前の車に突っ込んだことがあって、
はあ、真島さんそんなことしてたんですか。
いやいやでね、あの時にね110番するつもりがやっぱりね舞い上がってるんですよね。
ああ
の119にかけて、
はい、
でそれもねあのカーナビと携帯つないでて、
はい、
気づかんとあれかからんなかからんなで かけて消してかけて消しての繰り返しで、でなんか
テンパるんですね。
で携帯にやっぱかかってくるんですよ、やっぱり折り返し、
うんうん、そうそうだ、
はい、かかってきて、でもあのマイクは車の中にあって、はい、外に出てるわけですよ自分、
うん、
もうねっていうなんかやっぱりね覚えてても、
もう俺うちのおふくろが酔っ払って、
はい、
勝手にこけて、
はい、
それで頭ぶつけて、
はい、
それで自分で119番電話して、はい、それで容量を得ないから自分で怒って切っちゃってるわけよ、酔っ払ってから、はい、すぐに向こうから折り返しかかってくるじゃん。でもう俺が出てさ、それでどうされましたって言うから、すいません酔っ払ってましてって、もうあの大丈夫ですから全然あのだそこら辺 の柱に頭コツンとぶつけただけで全然あのピンピンしてますんで、あの大丈夫です申し訳ないです、本当に大丈夫ですかって、大丈夫です本当に、何かありましたらまた電話させていただきます申し訳ございません。
いいですね、
うん、
も
う
電話かけてくるんですか。
かけてきますよ、
はい、
あのすぐに119番と110番すぐかける、
まあ、それとね、あとあの弟が車に引かれた時もありまして、
いろいろあるんです
ね。あの時は救急車の中からですね、あのなんかかかってきてね、あれはでも119番じゃなかったんですけどね、
うん、
なんかすんごいうるさいんですよね、なんか最初いたずらかと思ってかけたんですけどね、
うん、
なんか弟がなんかあの車にはねられましてみたいなんで、
うん、
でなんかあの岸和田のねあの特集会にですね、うん、あの行ったらですね、なんか膝をすりむいた弟がタンカーに運ばれてピンピンした。
すいません、今タンカーですよね。
あ、そうそうそうそう、
タンカーだと偉くなるんですよ。
そうそうそう、
弟さんは原油買ってるんですよ。タンカーじゃないと思うよ、
はい、
タンカーですね、
はい、っていうのがありましてね、
はい、
いろいろ救急車の消防の方はね、あのかなりお世話になってますね、はい、まあ、さらに後日談、あんなことがあってもかかわらずその1年後ぐらいにあの新車のベルファイアかアルファとか忘れましたけどに、あの自転車の居眠り運転で突っ込むってことも弟やってましたね、
うん、
はい、
まあ迷惑な兄弟ということですね。
いやいやいやいやいや、
木田さんは今のこの、あのなんか特に緊急電話にかけたことはありますか。
いや、私ちょっとあの今思い出したんですけど、
はい、
昔あの受話器が上がってるか上がってないのを調べる番号じゃなかったでしたっけ。
113。
あ、それが113。
113、113に電話して何番がずっと話中なんですけど調べてもらえますかって言ったら、
あ、それが一番なんか、
うん、調べて
くれ、それ知ったことある
な。それで、
ずっと何回かけても話中になってるから、
うん、話中じゃなくて話中ね。で、であのブザーを鳴らしてくれることもできるんですよ。
うん、
そうだから知らせてくれるんですよね。
そうそう、
あらまー、
上がってる、
あの話中だとツーツーってなってて、でいずれ音が消えちゃうんですよ、うん、それにあの割とでかい音でプーっていうのが鳴るようにあのできるんですよ、昔の電話機っていうのは。でそれをやってくれて、あのお知らせしたんですよ、
あの
お出にならないですね、しばらく待ってみたらいかがですかとかっていうのがよかったですね、よくかけてましたよそういうのね。ということで、
まあじゃあありえないことですけどね、
まあ受話器が上がってるっていうこと自体がね、いつの間にかに話し中になってるって、ポケットの中でなんか操作しちゃってっていうことは時々あるよね。誤作動
でね。
なんかポケットの中からなんかいきなりあのもしもしもしもしって聞こえてきたことあって、何だと思ったらいつの間にかかけてきちゃったね。なんかどっかに触ってたんだよね。で、まあそういうことも。
とリカちゃん番号とかなかったでしょ。
ありますよ。
あ、リカちゃん。
リカちゃん番号は別に見てたじゃないよ。普通の番号で。
これから宇宙のパワーを送ります。あーってやつもありましたね。
ああ。だからあのテレフォンサービスというやつは。今もあんのかもしれないけど、そのまあ、 あのよくうちでは番組にしてましたから、あの私の一人でやる番組で、あのネタに困った時にリカちゃんダイヤルに電話して、リカちゃんが喋るのに合わせて俺が一人でベラベラ喋るっていう。私リカよって知ってるよ。分かってるよって。
なんかもうすごい寂しいおっさんみたいな。
それをね延々やってたんですよ。 これね、うつ病の時やってたんですよ、これ。
うわ。
でそれやったらね、うつが治ったという
ね。マジで。
普通逆悪化しそうですけどね。
だからね、リカちゃんダイヤルはね、うつに効くっていうやつをね、本を書いたら売れるかもしれないね。
ちょっと前のなんかあの芸人のネタで、あのダメよダメダメっていう日本人形に向かっておしゃべりするっていうネタがありました、
エレキテル連合、
はいはいはい、
うん、まあまあ同じようなもんですよ、ね、ということで、さあお送りしてまいりました、はい、8月一発目、でございます。もう皆様ご存知の通り10月15日、神戸まちづくり会館ホールにおきまして QIC 神戸ミーティング2023、開催でございます。お昼です。14時半ぐらいだったんですかね、
はい、
皆さんどうぞ、時間を作っていただいて、神戸元町アーケードにあります神戸まちづくり会館にぜひ皆様お集まりください、
はい、
おそらく遠くから今回は来ると思いますよ。前々回でしたかね、あれ何年だったっけ、2019年かな、
はい、
あの1111回か、そうか、の時なんかも国境を越えて、
ほう、
だから結構初めて会う海外リスナーとかっていうのを会えたりする時ありますからね、うん、あれも2019年でしたけども秋にやりました、QIC ミーティングキャラバンっていうやつで、
はい、
これは東京でやりましたけども、これも海外からのお客様がいらっしゃいました。でもう当然この近畿圏以外からも、はい、遠くからやってこられる方いらっしゃいますんでね、もういろんな方々とお会いできるということで楽しみにしております。皆さんもぜひご参加いただきたい。10月15日でございます。
榎田さんは来るんですね。
当然だね。
榎田さんいないってすごいよね。
なのだとキラウヤ優子はいます。来ますね。
これからキラウヤさんの天下が来ると思ったんですけどね。
で機材は全部前島湖で運ばしてもらって、
じゃあ前島さんは東京とか。
キラさん、パタパタやるのやめてください。今風が風がパタパタパタパタ音がして
た。かけないねって感じで、もう暑さしのいでらっしゃるんですか。
暑いです、
エアコンねえな、エアコン。
だからエアコン壊れてるって
直せよ。
だからこの夏乗り越えるんだっ
ちゅう。無理、絶対無理です。やめた方がいいですよ、お前。
早めに直した方がいいと思います。
寝るとこは違いますよ。
ということでございまして、ありがとうございました、はい、お送りしてまいりました QIC ね、エンディングテーマそろそろ流れてきた頃合いでございます、ということで本当に暑い夏、台風も変な動き、はい、毎日35度近くというね、あるいは35度超え、うん、本当に体温と変わらない温度もしくは体温以上という状況で、この日本列島かつてないほどに暑くなっているということで、うん、これはまあ単純に地球温暖化だと言いたい気持ちは分からなくはないですが、それは違うなというのが榎田説です、
うん、
そして、ただ暑いのは間違いなく暑いんですよ。これ10年前20年前から比べると確実に違ってるんですね。それは何が違ってるかというと、熱帯夜というのは、まあ、10年前も20年前もあったんですよ。ところが昼間のそのいわゆる猛暑35度以上というのは、10年前20年前だと月に1回あるかないかなんですよ、うん、それが今や連日っていうことになって
る。まあ毎度ね、
まあ暑いですよ。でただね、このクソ暑い中ね、ちょっと一つの喜びを発見しましたよね。何かというと、洗濯物があっという間に乾くんですよ。
それは30何度じゃなくてもいけるんじゃないですか。
いやいや、でもやっぱ違うよ。
ああ、そうですか。
これね、俺大体洗濯って1週間に1回だったのよ、
はい、
で溜めてから洗うっていう。最近ね、なんか洗濯が楽しくなっちゃって、はい、毎日洗濯をしてるのよ。ちょっとずつやってて、それでこうであとほら F スタが片付いたでしょ。
おー、珍しくね。
片付いたらね、
はい、
ゴミが散るとね、はい、嫌なのよ。 もうね、毎日掃除機かけるんだってね。
それもね、1週間もすればもう元に戻る。
いやいやいや、であとあのアマゾンとかで届くじゃないですか、荷物が、はい、今までこの箱取っておけるなとかって言って取っとくんだけど、 あと紙袋とか取ってるじゃん、はい、あれをやめたんだよ。もう来たし、その場から箱はもう捨てることにしたわけ。そしたらさ、はい、部屋がすっきりするわけよ。
それも2週間もすれば長くなります。
ああ、そうですね、まあ、長く続くのはいいことですね。
続くよ俺は、うん、前島君と違って長続きするからね俺はね。ということで皆さんもね、あの掃除整理整頓、あとあの布団もね、あの万年床をやめたわけですよ、必ず毎日畳むという、
その前に布団で寝てましたっけ。
あ、椅子が布団なんで、ね、
いや布団は敷いてあったんですよ。布団で寝る寝ないは別として、はい、布団敷いてあったんですよ、はい、で今は布団で必ず寝るんだと。だから自分で布団敷くって、だから敷かないからダメだよ。もう敷いてあるからそのままいつでも行けると思って椅子で座ってるままコテって寝ちゃってたんだけど、そうじゃない、 今から寝るためには布団を敷かなきゃならないっていう儀式があるっていうことをこう頭に入れて、それやり始めたらもうこのずっと布団で寝てるもんね。
まあ、あのそのうちあのじゃあ寝れる椅子をですね、あのトレファクで買おうと榎木田さんは
買わないからね、
そっち買うと思います、
ということでございまして、この夏本当にね生活態度からあの改まっているそんな榎田信用です。
はい、
応援してください、募金よろしくね。お相手は榎田信用と
大島と
エグと、
そして FMC 九州は
平尾弥子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。